宇宙一ラジオ、
皆様お元気にしておりますでしょうか。私が宇宙雄一さんでございます。もうあっという間に5月もですね、今回で7日の週になりましたので、ゴールデンウィークおしまいでございます。いやー、これね、私今ちょっと勢いで拍手しそうになりましたけども、ほとんどの方がそうじゃないですよね。終わっちゃったがっくりですよね。私はですね、もう何回もこのラジオでも言ってると思いますけれども、土日祝日全く関係ないお仕事をしておりますので、むしろ土日祝日の方が必ず仕事があるというぐらいなことですよね。例えばライブもそうですし、歌を今ね教えさせてもらったりもしますけども、それなんかも大体ね、やっぱり生徒さんがいっぱい来るのは土曜日日曜日ということなので、お休みの日というのはね、結構平日が多いわけですよね。でも今回のようにこうしてですね、赤い日、カレンダーの赤い日ですよ、花火ですか、花火というやつが平日に来るとですね、私の、普段の平穏な、平日のお休みがですね、一気に混むと、もう本当に混む、もう困っちゃいますね。この間なんてね、本当普通の日、あれは何曜日、金曜日ですね、4日ですね、もう本当にゴールデンウィーク真っ只中というところですけども、いつも行く場所はね、本当に平日誰もいないと言ってもいいぐらいのところなんですけど、もう行ったら受付のところが人で溢れまくっててですね、全く入る気もしない、なんならもういつもと違う場所みたいな、もうてんてこまいな空気になってましてですね、そういう時しか遊べない方たちね、たくさんいらっしゃるでしょうから、しょうがないといえばしょうがないんですけども、なんかもうほとんど学生さんみたいな子たちばっかりでしたね。なんか電車とか乗ってもですね、私いつも乗る時間というのはその朝のラッシュとかじゃ全然なくて、それが過ぎてちょっと落ち着いた時間に乗ったりすることが多いので、あんまり混む電車っていうことはねないんですけどね、やっぱりこれもね、家族連れ、それから、若者たちですね。一番ね、何がびっくりしたかっていうとですね、いつだったかな、あれは、やっぱり休みの日でしたね。私夜に、回転寿司好きなんですね、私ね、なんだか。昔はね、お寿司って言ったら本当に高級品で、なんかお祝いの時とかね、家族揃って今日はもう奮発して行くぞなんていう時に結構行ってたようなイメージなんですが、もう、100円のね、ぐるぐる寿司、回転寿司ができてしまってからは、なんか気軽に行けるようになってしまいましてね、そうすると、よく行っちゃうんですよね。私本当に一人でも行きたいなっていつも思っちゃうんですけども、でその日はね、夜も9時過ぎぐらいですよ。夜11時までしか開いてないお店で、夜9時過ぎ、平日、通常の平日だったら確実にガラガラだと思ってちょっと舐めてたんですよね、私ね。でもう9時だからガラガラだろうと思ってフラーって行ったら、なんと1時間20分待ちですよ9時過ぎですよ、夜の。あと2時間しかお店開いてないのに1時間20分待ちですよ、そっから。いや、これ参りましたよね。で、結局待ったんですけど待ったのかって話ですけど、いや、他のとこももう行けないしね。そこがそんなだったら多分他もそうだろうということで、もう決めちゃって、そこで待つことになったんですけど、これはいろんな考え方あると思うんで一概には言えないと思うんですけど、9時もう15分20分ぐらいかな、結局お店に入ったのはね、に、その1時間20分分の人たちが待ってるわけですよ、その待合室的なところに。これどんな人が多いと思います、皆さん。急にクイズです。私のイメージねは、高校生ぐらいの、男の子女の子がね、次の日も学校休みだということで羽を伸ばしてですね、彼ら彼女らにとってはきっと高級品だと思いますけども、100円とはいえ、みんなで回転寿司を食べに来るなんていうグループの想像を私してたんですけども、カップルとかもいました、確かにね。 でもね、一番多いの皆さん何だと思います？びっくりしますよ。家族です、家族。夜の9時20分頃から、いや、入るんじゃないですよ。並んでんですよ、今まだ。で、しかも、お父さん、お母さん、まあ、これ言いますね。で、その子供たちっていうのは、間違いなく小学生です。小学生。しかも、まあ、何人か私の目の前に待ってた子は、男の子一番下1人、女の子2人って感じでしたけども、一番上の子は多分小学校4年生ぐらいかな、10歳ぐらい。で、その下妹が多分6、7歳でしょうね。で、その下の弟くんはもう5歳、4歳。うん、まあもちろん全部話は分かりそうな感じだけど、もうね、多分一日遊んできたんでしょうね。その息子くんはもうね、待ち合い室の椅子に寝ちゃってんですよ。ゴロンと。まあ、それはそれで迷惑な話なんですけど。でもね、どう思います？いや、私はね、もしですよ、私がそのお父さんだったら夜9時20分から待つんですよ。またいや帰りますね、私だったら。で、子供一人もう寝ちゃってるわけだから、そこでいくらお父さんお母さん食べたいとは言ってもね。で、真ん中の女の子もね、もうぐずってるんですよ。もうお腹空いてるんだか疲れたんだか分かんないですけども、泣きっ顔して待ってるわけですよね。もう今にも泣きそうな感じで。で、上のお姉ちゃんも静かに目を閉じて寝てるんですけど、やっぱり寝てるんですけど、いやー、あれはね、まあ、そういう人たち、まあ、目の前にいた人たちがその人たちだったんですけど、奥の方にもやっぱりね、家族連れなんですよ。で、やっぱり、2人ぐらい子供がいて、どっちも小学生ぐらいかな。いやー、ちょっとびっくりしましたね。いや、これ、まあ、時代が違うって言われたら、本当にその通りだと思うんですけど、でも、うちを基準にしちゃいけないですけどね。でも夜9時過ぎにみんなでご飯を食べに行って1時間ちょっと待つってなったら、なんか違う選択肢考えますけどね。で、子供がもう寝ちゃってる、なんかね、妙にしっくりこないというか、どういう感じなんだろうなって、ちょっとお父さんお母さんに聞きたかったですね。しょっちゅうそうしてるのかもしれないですけど、なんかね、いや、考えすぎなのかもしれないですけど、やっぱり子供は9時10時ぐらいにはもう家にいた方がいいんじゃないかな。だって、家族でいるとはいえ、やっぱりね、お休みの日とはいえ、多分帰るのは10時過ぎ、10時半とかになるわけでしょ。で、それで外とかを歩くわけじゃないですか、当然ね。私たちがっていうか、俺らの年代が小学生ぐらいの時に夜10時ごろ外歩くって言ったら結構冒険でしたけどね。なんか結局そういう、なんだろう、この時間は大人の時間なんだとかね、っていう制約がある中にその子供の世界みたいなのがあって、で、なんかそこを飛び出した時にちょっとこう、まあ、かっこよく言うと自立心みたいなね、なんかおちょっと大人になってきたぞみたいな、中学の塾の帰りに本当にちょっとコンビニ寄るだけでも悪いことしてるようなね、そういうドキドキ感というか、というのがこう積み重なって大人になっていくみたいな感覚があったのでね。私今でもその12時とかね、もう電車なくなっちゃったけど今日は誰々家に泊まり、みんなで泊まりなので、ちょっとコンビニに買い出しに行こうなんていうと、よりテンション上がっちゃったりしますけどね。もしかしたらそういうね、今の現代っ子と言われる子たちはそんなこと当たり前すぎて、あまりいろんなことに感動がないんじゃないかなというところまでね、ちょっと大げさかもしれないですけど考えましたね、私ね。だってほら、たまにやっぱり歌をね、教えさせてもらう子たちの中に、若い子、それこそ10代後半とかね、真ん中辺の子なんかもいたりしますけれども、当然のことのように、チャゲアンドアスカのね話を私してしまったりするんですけど、本当に知らないですからね。もう何年か前までは教えてた子たち10代だったら、ああなんとなく知ってますぐらいなとこあったんですけど、もうね、本当に10代半ばの子はね、チャゲアスって知ってるって言うと、いや知らないですって本当に何にも知らない顔で言うんですよ。嘘とかじゃなく本当何にも知りませんっていう、なんすかそれ何なんですかと、歌手なのかどうかもわからないみたいな顔で聞いてくるような時代でね、そんだけまあジェネレーションギャップというのがまああるわけなんですけども、いやー、でもやっぱりね、そういう感動というか、まあ、線引きかな、子供はもう こうだからダメなんだよみたいなところがやっぱりはっきりあった方が良かったんじゃないかなという気がしますけどね。まあ今こういう状況になってますから世の中が、まあ、一概にそうなったからといって子供がダメになっていくとも言えないと思うんですけど、なんか一つ一つに対する感動、あ、そうだ、だからその話しようとしたな。それで、歌の先生ね、若い子も今の高校生とかの子に、教えたりすると最初はねやっぱりお互いちょっと見知らぬ人同士ですから警戒心なのかこう心を開かない、まあ、こっちはもちろん開いてどんどんどんどんね、向こうのやりたいこととか聞きたいと思って話すんですけど、最初向こうが閉じちゃってる時っていうのはね、なんか面白いことを例えばこっちが言ったとしても面白いとか言ってあの表情が全然変わらないでへえを受けるとかね、そういう言い方するんですよね。でそれがあの嫌だとかじゃなくてなんかちょっとえ大丈夫かなっていうか、どうしてそんな風になっちゃったんだろうなんでしょうね、ちょっと伝わってるといいんですけど、まあまあだからこのゴールデンウィークねもう終わってしまいましたけれども、のその夜フラッとお寿司を食べに行った時だけでね、これ大丈夫かなってもう本当もっとちっちゃい男の子とかもいましたからね、あの全然違う家族でもう抱っこしてないとその時間はいられないみたいな、こうねずっとあのお寿司食べながら団らんっていうかもうお父さんお母さんが喋ってるだけですけどっていう家族もありましたしね。どうだろう、まあもしよかったらみんなにねあの意見を聞かせてもらいたい感じです。うちはこんな感じでしたよっていうのもあればね、なんだかちょっとねいろいろ考えさせられるゴールデンウィークでありましたけど、皆さんどんなね過ごし方をしていたのでしょうか、これまたねメールなんかで教えていただければ嬉しいなというふうに思いますが、さあそれではですね、今週1曲目からまずね、今月はもう1週目、これ5月7日1週目今頃ですね1週目ですから私1人で最後までお届けしますのでね、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日の1曲目ですね、私宇宙人のソロでハローハロー。
道に迷う見知らぬ人、誰かに聞こうとしてるけど聞く相手を探すうちに人とぶつかって謝る。僕はそれを見ていながら自ら助けにはいけない人、来てくれれば教えられるのにとすぐ理由を見つける。これだけの人が住む星で出会える確率は確かにすごい、ただそのなもの。同じ今を生きる僕たちはもうすでに出会っている。友達や恋人だってもともと知らない人同士、同じ空の下の僕たちはそれだけでつながってる。出会いの合言葉はハローハロー。涙を流す見知らぬ人、助けてほしいと話している。何度かそれが流れた後、次のニュースへと切り替わる。僕はそれを見ていながら自らは何もできない人、手段があればできるのにとまた理由を見つける。 窓のピンチなら、後先構わずに何でもできる、その大きな気持ちを全ての人に持てないにしても、
私のブログを見ていただいていたら知ってる方も多々いるかもしれませんが、この間ですね、甥っ子くんの誕生日だったんですね。5月の2日ですか、6歳になりまして、早いもんですね。まだまだちっちゃくってね、私に全然馴染まなかったなんかこうみんなでわーってあやしててね、すごい彼はテンション上がってやーってやってるんですけど、私の顔見た瞬間ふっとゼロに戻るっていうですね、そういう時期もあったんですけども、今は本当ありがたいことにね、もう6歳ですから普通に喋れます。もうお兄ちゃんお兄ちゃんって言ってくれてですね、もう喋るどころか分かるんですよ、もうね、大人なんですよちょっと。なのでまだね、下の姪っ子ちゃんっていうのが今3歳、もうすぐ4歳になるのかな、じゃあ もうすぐ、いや、あれどっちだ3歳4歳、うん、2、3歳ですけど、例えばね、その甥っ子くんが、まあうちの実家言ったら、じいちゃんばあちゃんの家にですね、遊びに行きたいとなって、まあ、行こうとするんですけど、やっぱり下のね、姪っ子ちゃんはね、まだ一人でその外へ遊びに行くっていうのは結構勇気がいるというかね、まあ泣いちゃったりするし、まあ、預かる方もちょっと気をまだ使ってしまうので、まあ、お兄ちゃんの方一人だけ、まあ、うちの実家の方に来るというような展開にしたいわけですけど、やっぱりそれね、めいこちゃんも分かるんですよ、空気でなんかおかしいなっていうのがね。なので、その甥っ子くんはお兄ちゃんの方を、お兄ちゃんの方をなんとか大人がですね、知らない間にこう連れ出して、で、めいこちゃん知らない間に連れていくっていう、うん、そういうことをやりたいわけですけど、まあね、めいっ子はもう何も考えてないというか、自由気ままに動いてますから、いきなりおもちゃで遊んでると思ったらはーって逆見てみたりとかしますからね、大人で目の合図をするわけですよ。ぼちぼち今だったらいけるっていうのを目で合図する中にね、その甥っ子くんもいたんですよね。で、大人たちがこう今行きましょうかみたいな目で合図してるところに、甥っ子くん本人も同じような顔して、あ、いますねみたいな顔して、アイコンタクトして、はいはいはいはいみたいな、一瞬そこそこそこって、あ、そこそこそこじゃない、こそこそこそっと、泥棒抜き足差し出しですよね、こそこそっとして目で合図して出てきて、お姉ちゃん今出てきたよっつって すごいなと思って、こそこそする時ってこういう顔だよって教えないのにああいうことできるようになると本当不思議ですよね。なんか大人同士でちょっとバス歩いて一回あっち行きましょうみたいなことをもう5歳6歳の子がね感覚としてやるんですよね。あれ本当に面白くてねいや大人になってきたなと思うんですけど、その、まあ、甥っ子くんが、まあ、6歳になったということでですね、まあ、5月2日に、集まれる親戚の方々、どうぞ集まってくださいというね、招集令がかかりまして、私ね去年多分行けなかったんですよね。だから今回はなんとか行きたいなということで、参戦しまして、まあ、甥っ子くんというか、まあ、弟夫婦が今奥さんの実家に住んでますので、そこにはもちろん奥さんと弟ね、それから子供2人、甥っ子くんじゃない、めいっ子ちゃん、あとね奥さんの方に、妹さん弟さんもいて、またさらにそのご両親がご健在ということで、もうそれだけで結構な人数のところに、私も行って、それからうつご両親も、行きましたので、まあ、総勢結構いますよね。数えておけばよかった。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12人いましたか。おそんないた。そうですね。あ、12人。え、なんか1人かぶってますね。うちの弟がかぶっちゃってますね。うつけ4人、奥さん5,6,7,8,9,10,11,11 ですね。めいっこちゃんまで入れて11人がもう勢ぞろいしまして、でですね、あのブログにも書きましたが、その奥さんの方がねしっかりと、してますので、あんまりそのおもちゃとかはね普段は買わないわけですよ。もうおもちゃっていうのはねさっきの話じゃないですけど、すごい特別なんだよと、だからしょっちゅう買ってもらえると思っちゃいけないよということで、で、年1年のうちに買ってもらえる時というのは、クリスマスと誕生日だけなんだよというふうに教えてるわけですよね。なのでもう誕生日はですねもらえると分かってるし、あげる方もここぞとばかりに半年いっぺんですからね、ドドドーンってあげるわけですよ。それこそそのね、もともとのお父さんお母さんね、その甥っ子くんのお父さんお母さん、私の弟夫婦ですねが1個あげるし、でその妹さんももうちょっと大きいですからね、大きいというかもう大人ですからね、妹さんもあげたりするし、でそのご両親もあげる、で私もちょっとあげたんですよね、でうちの両親もあげるということで、もそれだけでかなりの数のプレゼントが集まってまして、まあブログに載っけたのはその中の、まあ、ギターなんですけど、これがねどういう経過詳しくはねちゃんと聞いてないんですけど、どうやら奥さんの話によるとですね、もうその甥っ子くんがギターをやりたいんだということをちょろっと漏らしたみたいなんですよね。でやっぱそれを聞いたらお母さんの方もね、じゃあやらしたいと、そういう風に思ってるうちに、ところがやっぱギターっていうのは、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、大人が持ってちょうどいいサイズにまできてますので、子供ね、しかも6歳ぐらいの子が持つっていうのはなかなか難しいわけですよ。もう指も届かないでしょうしね。なので、なんか調べてたみたいなんですけど、奥さんの方が、そしたらね、子供用のギターっていうのがあるんですね。私もなんとなくは知ってたんですけど、でそれをねどうやら購入したということで、その日に渡したわけなんですけど、まあ、私もね、まあ、こう見えて、まあ、見えてないですけど、シンガーソングライターということもやっておりますので、まあ、ギターはですねライブでちょこっと弾くぐらいだったらできるんです。ある程度の構図だったら知ってるんです。で、それをですね、まあ、弟の奥さんの方がね、まあ、お兄ちゃんやってるからその甥っ子くんに教えてくれるんじゃないかということでね、もうそのギターをその甥っ子くんが開けた後はもうすぐ、ちょっとお兄ちゃんこれセッティングをまあいいですよ、全然嫌じゃないですけど、もうお兄ちゃんありきだったんですよね、ありがたいことにね。でそこでまあチューニングというのをね行うわけですよ。まあ、6本弦がありまして、これね子供用と言ってもバカにできなくて、ちゃんと弦も普通のギターの弦と同じようなものが貼ってありました。よく子供のそれこそなんか赤ちゃん本舗とかあるじゃないですか、子供用品専門店の、あ、ぬじゃない、の、おもちゃコーナーにあるギターみたいなものはですね、弦がね、その6本の弦が一応6本あったりするんですけど、なんかプラスチックみたいな弦になってたりするんですよ。だから音的にもそうウクレレっぽい音がしたり、まあ、チューニングっていうのをしたところでそんなにすぐじゃないそんなに持たない正しい音でね、ちょこちょこと触ってる間にもうすぐ音がおかしくなっちゃうっていう感じなんですけど、今回のやつはちゃんとフレットっていうね、その指左手で、まあ、右利きの人は左手で押さえるそのコードを押さえる方のネックと言われる、長い棒みたいなものがありますけど、これもねしっかりできてまして、 でそこにちゃんとギターと同じ、弦が貼ってあって、一応ねそのチューニングするためのつまみたちも本物と同じように作ってありまして、これエレキなんですけどね、今回、持ってたのはエレキなんですけど、ボリュームつまみもあって、さらに、シールド、アンプ全然違う大丈夫ですか、私大丈夫です、はい、コンポアンプちょっと近いよね、真ん中んだし、最後パーポーで終わるしね、あパーじゃないかプーだもうどうでもいいですね、そんなことはいいっていう声がもう聞こえますけども、そのアンプもついてるんですよ。だからあの電源挿してアンプオンにしてジャガーンってやると結構ねかっこいい音出ちゃうんですよ、ビャーンつって。これはねあの子供だけじゃなくて結構大人もハマれるんじゃないかっていうぐらい、しっかりしたものでして、私がチューニングをした後ね、もうとにかくみんな必死なわけですよ、やりたいと言ってる間になんかね弾いてくれるようにならないもんだろうかということで、まあ、とりあえず持ち方こうだよっつってね、私がやらせていただきまして、で、コードなんかやっぱさすがにねちょっと鳴らせないですよね、まだまだ、なのでとりあえずここの1本だけ押さえてみようみたいな感じで、で押さえてジャーンって右手でね、一応ピックもついてましたからね、ピックでジャーンって結構大きな音が出ますので、ちょっと楽しそうなんですよね。で今度この指をグーッとこっちへ持ってきてって言って、でまたビャーンってやってごらんって言ったらちょっと音が変わったりするわけですよね。でそんなのをこうジャガジャガやってたんですけど、でそのすぐ横に、まあ、誕生日ですからもちろんあります、ケーキがね、そのおいっこくん用のケーキがありまして、でそのプレゼントを開けたり、まあ、私が説明したりっていうことをいろいろやってたもんで、ケーキはもうすぐ横にあるのになかなか食べれなかったんですよね。もうなんかこう説明とか飽きちゃったんですかね、もういろんなものありましたから。でそのギターを持ってしばらく黙ってたんですけど、みんながこうあーあーあーっていろいろ片付けたり、あーこれすごいこれすごいって言ってる時にジャガジャガっていきなり引き出してですね、ケーキ食べたいケーキ食べたいみたいなメロディーだったと思うんですけど、オリジナル曲の1曲目ですね、ケーキ食べたいが出来上がりましてですね本当に自分で言っててバカだなと思いますけど、まあこういうことなんですよね多分ね、この子供たち、自分の子供たち、親戚の子供たちがやることはもうね天才なんじゃないかっていうケーキ食べたいケーキ食べたい、なんかそういうフレーズを歌ってましたよ。もうみんな大人一気にあー曲作った面白いですね。まあでも飽きずにねああやってちょこちょこ触っていってもらうと、もしかしたらもうちょっとね、こうしたいのが出てくるかもしれないんで、まあ、非常に楽しみで、弟の奥さんにもね、お兄ちゃん時間があるときにちょっと来て、弾いてあげてね、こういう風にやるんだよっていうのを教えてもらうといいなっていう話をしてましたし、まあ、私がねできることであればもちろんしたいなと思うんですけど、まあね歌はちょこちょこ教えさせていただいたりしてますけど、やっぱギターはね本当に最低限もできないぐらいなんですけど、しかできないんで、まあ、早くね、その英国が私を追い抜いてくれることを私も抜かれるのを待ってる場合じゃないですけども、どんどんとね、まあ、子供の方が早いような気がしますけど、上達していくのも私が、もしねサポートできればですね、万が一大きくなってギタリストになったり、私と同じように音楽をねやりたいなんつってこうライブハウスやったりするときに、僕にギターを教えてくれたのはおじなんですなんつってね、はい、でその時おじさん私もなんかちょっと有名だったりするとおーってなりますのでね、まあ、そんなこともなれるように、まあおいっこくんというライバルもできたことですし負けじとね頑張っていきたいなというふうに思います。さあということでですね、今回はねゴールデンウィークのおいっこくんの誕生日のお話をずっとさせていただきましたが、さあそしたらですね、もう一曲目じゃない今週の2曲目ですね、行ってみたいと思います。私ソロの曲でマジック、全て開けていこう、心配は ということでですね、あっという間にもうね、今週ラストの、セクションラストの塊にやってまいりましたけれども、私ですね、まあ、皆さんもお忘れかもしれませんけれども、2年ほど前ですかね、野球の実況のお仕事をずっとねさせていただいておりまして、まあ、覚えてくれてる方ね、ありがとうございます。もう私はね、今でもずっとやりたいなと思ってるんですけど、まあなかなかね、いろんな事情がありまして今はやっておりませんが、ね、先週ぐらいになるんですかね、これもブログにも書きましたけれども、私久しぶりに、東京ドーム、ね、皆さんご存知だと思います、東京ドームにですね、その実況をやらせていただいていた、日本ハムファイターズ、北海道日本ハムファイターズの、試合を見に行ったんですね。考えてみたら多分ね、去年1回も東京ドーム行ってないと思うんで、まあ、2年ぶりということになりますかね、4月の終わりに行きましたけれども、まあ、やっぱりね、いいですね、いいです。もうあの野球わかんない方たちにはね全然伝わらないと思うんですけど、もうたまらなくいいんですよ、たまらない。私はね、その日結構時間があったんですよね。で、試合が6時からなんですけども、4時半ぐらいから入れると。で、その日偶然にもね、男の子は半額で入れますよという日だったので、結構混んでたので、早めに入ろうと思って、5時ぐらいにはもう試合開始1時間前ぐらいには球場に入ってたんですよね。で、まだまだあの空いて、まあ、でも空いてるっても平日にしてはかなり入ってましたけどね。で、練習からずっと見てたんですけど、もうねずっと見てられるんですよ。そのもちろんあの練習してる内容もそうですけど、そ会場の雰囲気だったりね、それからどんな人が来てるお客さんを見ていたりとかね、そういうのをしてる間にね、ほんとあっという間に1時間経っちゃうんですね。で、ありがたいことに鎌ヶ谷、私が実況でずっとお世話になってたファイターズの2軍が本拠地としている千葉県の鎌ヶ谷市の、鎌ヶ谷の、マスコットカビー君っていうのがね、私がテーマソングを今年の春にね作らせていただいておりました、あのカビー君がですね、まあ、東京ドームで1軍の試合があるときは東京ドームにも来るんですよ。で、そこでまあグリーティングといってね、そのカビー君と、アテンドさん、まあ、一緒にねいつもついているお姉さんと2人でこうファンの方たちと交流をしていくというのがねありまして、ちょうど試合前にですね、私のすぐそばまで、やってきたんですよ。で、まあ、行きますよとも私言ってなかったので、まあ、遠くからちょっと眺めてたんですけど、まあ、せっかくなのでねちょっとご挨拶しようと思って近くまで行って、どうもってやったんですけど、まあ忙しかったみたいでね、はあうつさんうつさんと言ってくれましたけど、それっきりでございましたそっからもう、ああお久しぶりですとかそういうことじゃなく、あーどうもどうもどうもって消えていきました。はい、まあそれはそうですよね、まあ、忙しいんですから。で、私以外のねそのカビー君と戯れたい方もたくさんいるわけなの で普段鎌ヶ谷なかなか来ない子たちがね一緒に写真撮ったりということがメインですから、私はもう行こうと思ったら鎌ヶ谷すぐ行きますから、まあそれはいいんですけど、まあそういうのもあったりなんかしてね。で、あの試合が始まったのがまあ6時です。本当に規定通りいつも始まりますけど、6時に試合が始まりまして、いつも鎌ヶ谷で一緒に、まあ、お仕事というかね、いろいろお手伝いさせていただいてます、方がですね、まあ、7時ぐらいにならないと来ないということで、まあ、私一人でずっと見てたんです、最初の1時間ぐらいね。で、一人で見てるともちろんほらおーとか拍手とかはしたりしますけど、そんなにほらわーわー言わないですか、一人だったらね。だからって何するかっていうと、やっぱり実況しちゃうんですよ実況しちゃう。もちろん周りに人がね見てる方がたくさんいますので、そんなにブツブツブツとは言わないですけど、頭の中でもうあたかも今私が自分で実況してるかのようなね、あの時はね結構0対0が続いてたんですよね。あ、1対0だったんだ、そうそう、初回に4番の中田翔選手がね、タイムリーを打って1対0でずっと試合がねどんどんどんどん早いテンポで進んでいったんですけど、もうちょっとでもねその間が空くと、いや、今日の試合は1回の表や0点、1回の裏に2アウトランナー2塁から4番の中田翔がと頭の中で1人でずっとバトルってこう流してるわけですよね。で、というのがあって今、ここまで来て、ピッチャーのこの次はただの投手というのはね投げてましたけど、ただ一見投げるストライクとかいうのをずっと一人で頭の中でやってまして、解説の人 もちろんいないのにね、でどうですかねとか言って、なるほどそうですよねとか言いながらいや、これがね本当に面白かったんですよね。できればね3試合とも行きたかったんですけど、もう1試合目しか行けなかったので、そこでじっくりと楽しませていただきましたけども、 やっぱりやりたいですね。うん、いつでもいいから、もう言ったらそれこそ60歳とかになってもその声さえ出ればね、まあ今ほど頭の回転が早くは喋れないかもしれないですけど、でも多分できると思うんですよね。うん、できるっていうかやりたいなと。まあなんならもうね、よく河川敷とかでやってるお父さんお母さん、お母さんやらないか、お父さんのお父さんたちの草野球大会とかにもう勝手に行って、あれみたいな箱根駅伝を勝手に実況する徳光さんみたいな感じで、もう誰にも頼まれてもないのにいきなり行ってですね、あ、でもちょっと喜ばれるかもしれないですよね。ちょっとした覚醒器みたいな、こういうのじゃないですよ、そこ触ってくださいとかの覚醒器じゃなくて、一応そのほらマイクなんですか、リングアナウンサーみたいなのつけて、でその場だけだったらこうね、スピーカーでちょっと流せるみたいなものでやったら、そのほら試合してる側もちょっとテンション上がるじゃないですか、実況付きだったら。第1球投げる、空振り三振とか言われたらわーってなりそうじゃないですか。それ仕事になるかもしれないですね、もしかしたら。だってほら、1試合、例えばよ、1試合1万円でそれをやらせていただきますと。で両チームずつ5000円ずつ出していただければできちゃうので、で録音したものをお渡ししますみたいなことすれば、まあ、1チーム5000円だったらね、まあ、9人でやりますけど9人で来るわけないんで、まあ15人ぐらいいれば1人いくら、いや10人だと1人500円ですから、12人だから400何十円でできるじゃないですか。ほら、あれこれいけんじゃない、ビジネスとして。だってものすごいやってますよ、土日土日で朝っぱらから河川敷でね。あら、実況をします、あなたの試合実況します。で一応私ね、経験者ですから、何を隠そう、全部データ先にいただいて、お名前とね、特徴ぐらいちょっといただいて、あとも試合の状況を説明するのは言ってもできますから。いや、これはいい商売思いついたかもしれませんよ。商売って言ったらちょっとやらしいですけど、これはちょっと面白そうじゃないですか。世の草野球を楽しんでいるお父様方、だってこれ営業もしやすいですよね。そういう団体にどんどんメールしたらいいんですもん。ほんでその会、あ、でもあれか、会場っていうか、そう、河川敷ですから、あんまり大きい音出すと苦情が来る可能性ありますけど、でもいいよね、バチコーイとか言ってるわけですから。で、あれ、リリリリとか言ってる中で、カルベタチーンとか言って言うぐらいだったらいいでしょ。どうでしょう。あ、だからほら、それこそその東京ドームとかを使ってやる方たちもいるじゃないですか。だからほら、そのあちこちの河川敷行くと本当にそういう騒音問題ありますけど、東京ドームとか、まあ、もちろん神宮球場とか、その、都内のプロが使うような球場ね、貸し切って、草野球やるっていう人も結構いるんですよ。でそういうところに行って、まあ、ウグイス嬢の人はいるかもしれないけど、実況ね、いいじゃない、これいいんじゃないの、なんかできるかもしれないですよ、そういう事業が。で流行りそう。今日はトーナメント戦なんで実況つけちゃいますみたいな。あら、何にもそんなことを喋ろうと思って今話し始めた話じゃないんですけど、もしかすると、もしかするかこれ。もしこれを聞いてる方で、それ面白いな、出資してもいいなという方いらっしゃいましたら、うつラジオアットマークyahoo.co.jp の方にドドンと送っていただけたら、もしかしたら皆さん新しい職業ができるかもしれない、実況屋さんっていうね。あら、これは面白そうですね、楽しみな企画ができましたね。私が今勝手に言ってるだけですけれども、うん、いいかも、ちょっと構想を一生懸命練ってみたいと思います。はい、ということでですね、ゴールデンウィーク明け、今月1週目ですので、私一人でお届けしましたけれども、最後まで今週もお付き合いいただいて誠にありがとうございました。来週はですね、2週目ということで、久しぶりに小林ありかちゃん、これも絶対来てくれます、何としても出てもらいますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。それから3週目4週目はね、宇宙一ラジオ始まって以来、私なしで 放送が行われる可能性がありますので、皆さんそこも楽しみに、聞いていただければなというふうに思います。なかなかね、あの暖かくなってきつつありますけれども、急に集中豪雨みたいなのがねちょこちょこあってですね、まあ、皆さん体調もそうですし、洗濯物もいつ干したらいいかってわからない時期で大変だと思いますが、元気にまた来週お会いできればと思います。ということで、今週もいつものように私お相手したのは宇津雄一さんでございました。あれちょっと順番がおかしいな。シンガーソングライター、または野球の実況、時に宇津のじゃない歌の先生、宇津雄一がお届けいたしました。また来週元気でお会いしましょう。